新約聖書、ヨハネの黙示録、第一章、一節から八節。イエス・キリストの黙示。この黙示は、すぐにも起こるはずのことを、神がそのしもべたちに示すため、キリストにお与えになり、そして、キリストがその天使を送ってしもべヨハネにお伝えになったものである。ヨハネは、神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち、自分の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。ヨハネからアジア州にある七つの教会へ、今おられ、かつておられ、やがて来られる方から、また玉座の前におられる七つの霊から、さらに証人、誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者、イエス・キリストから恵みと平和があなた方にあるように。私たちを愛し、ご自分の血によって罪から解放してくださった方に、私たちを王とし、ご自身の父である神に仕える祭司としてくださった方に、栄光と力がよよ限りなくありますように。アーメン。見よ、その方が雲に乗って来られる。すべての人の目が彼を仰ぎ見る。ことに、彼を突き刺した者どもは。地上の諸民族は皆、彼のために嘆き悲しむ。しかり、アーメン。神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方。全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。九節から二十節。私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれて、その苦難、支配、忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証のゆえに、パトモスと呼ばれる島にいた。ある主の日のこと。私は霊に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ていることを巻物に書いて、エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ディアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアの七つの教会に送れ。私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと、七つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て、雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎。足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水のとどろきのようであった。右の手に七つの星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。私はその方を見ると、その足元に倒れて死んだようになった。すると、その方は右手を私の上に置いて言われた。恐れるな。私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、見よ、よよ限りなく生きて、死と黄泉の鍵を持っている。さあ、見たことを、今あることを、今後起ころうとしていることを書き留めよ。あなたは私の右の手に七つの星と七つの金の燭台とを見たが、それらの秘められた意味はこうだ。七つの星は七つの教会の天使たち。七つの燭台は七つの教会である。第二章。一節から七節。エフェソにある教会の天使にこう書き送れ。右の手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方が次のように言われる。私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなたが悪者どもに我慢できず、自ら人と称して実はそうでない者どもを調べ、彼らの嘘を見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために我慢し、疲れ果てることがなかった。しかし、あなたに言うべきことがある。 あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。だから、どこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れ。もし悔い改めなければ、私はあなたのところへ行って、あなたの燭台をその場所から取り除けてしまおう。だが、あなたには取り柄もある。ニコライ派の者たちの行いを憎んでいることだ。私もそれを憎んでいる。耳ある者は、霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には、神の楽園にある命の木の実を食べさせよう。八節から十一節。スミルナにある教会の天使にこう書き送れ。最初のものにして最後のものである方。一度死んだがまた生きた方が次のように言われる。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。だが本当はあなたは豊かなのだ。自分はユダヤ人であるという者どもがあなたを非難していることを私は知っている。実は彼らはユダヤ人ではなく、サタンの集いに属している者どもである。あなたは受けようとしている苦難を決して恐れてはいけない。見よ、悪魔が試みるためにあなた方の何人かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦しめられるであろう。死に至るまで忠実であれ。そうすればあなたに命の冠を授けよう。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者は決して第二の死から害を受けることはない。十二節から十七節。ペルガモンにある教会の天使にこう書き送れ。鋭い諸刃の剣を持っている方が次のように言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかし、あなたは私の名をしっかり守って、私の忠実な証人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でさえ、私に対する信仰を捨てなかった。しかし、あなたに対して少しばかり言うべきことがある。あなたのところにはバラムの教えを奉ずる者がいる。バラムはイスラエルの子らの前につまずきとなる者を置くようにバラクに教えた。それは彼らに偶像に捧げた肉を食べさせ、みだらなことをさせるためだった。同じように、あなたのところにもニコライ派の教えを奉ずる者たちがいる。だから悔い改めよ。さもなければ、すぐにあなたのところへ行って、私の口の剣でその者どもと戦おう。耳ある者は、霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には、隠されていたマンナを与えよう。また、白い小石を与えよう。その小石には、これを受ける者の他には誰にもわからぬ新しい名が記されている。十八節から二十九節。ティアティラにある教会の天使にこう書き送れ。目は燃え盛る炎のようで、足は真鍮のように輝いている神の子が、次のように言われる。私は、あなたの行い、愛、信仰、奉仕、忍耐を知っている。さらに、あなたの近頃の行いが、最初の頃の行いに勝っていることも知っている。しかし、あなたに対して言うべきことがある。あなたは、あのイゼベルという女のすることを大目に見ている。この女は、自ら預言者と称して、私のしもべたちを教え、また惑わして、みだらなことをさせ、偶像に捧げた肉を食べさせている。私は悔い改める機会を与えたが、この女はみだらな行いを悔い改めようとしない。見よ、私はこの女を床に伏せさせよう。この女と共にみだらなことをする者たちも、その行いを悔い改めないなら、ひどい苦しみに合わせよう。また、この女の子供たちも撃ち殺そう。こうして全教会は、私が人の思いや判断を見通すものだということを悟るようになる。私はあなた方が行ったことに応じて、一人一人に報いよう。ティアティラの人たちの中にいて、この女の教えを受け入れず、サタンのいわゆる奥深い秘密を知らないあなた方に言う。 私はあなた方に別の重荷を負わせない。ただ、私が行く時まで、今持っているものを固く守れ。勝利を得る者に、私の技を終わりまで守り続ける者に、私は諸国の民の上に立つ権威を授けよう。彼は鉄の杖を持って彼らを治める。土の器を打ち砕くように。同じように、私も父からその権威を受けたのである。勝利を得る者に、私も明けの明星を与える。耳ある者は、霊が諸教会に告げることを聞くがよい。第三章、一節から六節。サルディスにある教会の天使にこう書き送れ。神の七つの霊と七つの星とを持っている方が、次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたが生きているとは名ばかりで、実は死んでいる。目を覚ませ、死にかけている残りの者たちを強めよ。私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めない。だから、どのように受け、また聞いたか思い起こして、それを守り抜き、かつ悔い改めよ。もし目を覚ましていないなら、私は盗人のように行くであろう。私がいつあなたのところへ行くか、あなたには決してわからない。しかし、サルディスには少数ながら衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩くであろう。そうするにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者は、このように白い衣を着せられる。私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表す。耳ある者は、霊が諸教会に告げることを聞くがよい。七節から十三節。フィラデルフィアにある教会の天使にこう書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方。この方が開けると誰も閉じることなく、閉じると誰も開けることがない。その方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。あなたは力が弱かったが、私の言葉を守り、私の名を知らないと言わなかった。見よ、サタンの集いに属して、自分はユダヤ人であるという者たちにはこうしよう。実は彼らはユダヤ人ではなく、偽っているのだ。見よ、彼らがあなたの足元に来てひれ伏すようにし、私があなたを愛していることを彼らに知らせよう。あなたは忍耐についての私の言葉を守った。それゆえ、地上に住む人々を試すため、全世界に来ようとしている試練の時に、私もあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの栄冠を誰にも奪われないように、持っているものを固く守りなさい。勝利を得る者を私の神の神殿の柱にしよう。彼はもう決して外へ出ることはない。私はその者の上に私の神の名と私の神の都、すなわち神の元から出て天から下ってくる新しいエルサレムの名、そして私の新しい名を書き記そう。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。十四節から二十二節。ラオディキアにある教会の天使にこう書き送れ。アーメンである方、誠実で真実な証人、神に創造された万物の源である方が、次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いか、どちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく、生ぬるいので私はあなたを口から吐き出そうとしている。あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはない、と言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。そこであなたに勧める。裕福になるように、 火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ。悔い改めよ。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て、私の父と共にその玉座に着いたのと同じように。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。第四章、一節から十一節。その後、私が見ていると、見よ、開かれた門が天にあった。そして、ラッパが響くように私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った。ここへ登って来い。この後必ず起こることをあなたに示そう。私はたちまち霊に満たされた。すると見よ、天に玉座が設けられていて、その玉座の上に座っている方がおられた。その方は碧玉や赤目のうのようであり、玉座の周りにはエメラルドのような虹が輝いていた。また玉座の周りに24の座があって、それらの座の上には白い衣を着て、頭に金の冠をかぶった24人の長老が座っていた。玉座からは稲妻、様々な音、雷が起こった。また玉座の前には七つの灯火が燃えていた。これは神の七つの霊である。また玉座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。この玉座の中央とその周りに四つの生き物がいたが、前にも後ろにも一面に目があった。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は若いお牛のようで、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空を飛ぶワシのようであった。この四つの生き物には、それぞれ六つの翼があり、その周りにも内側にも一面に目があった。彼らは昼も夜も絶え間なく言い続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者である神、主。かつておられ、今おられ、やがて来られる方。玉座に座っておられ、よよ限りなく生きておられる方に、これらの生き物が栄光と誉れをたたえて感謝を捧げると、24人の長老は玉座についておられる方の前にひれ伏して、よよ限りなく生きておられる方を礼拝し、自分たちの冠を玉座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。第五章、一節から十四節。また私は、玉座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。表にも裏にも字が書いてあり、七つの封印で封じられていた。また、一人の力強い天使が、封印を解いて、この巻物を開くのにふさわしいものは誰か、と大声で告げるのを見た。しかし、天にも地にも地の下にも、この巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものは誰もいなかった。この巻物を開くにも、見るにも、ふさわしいものが誰も見当たらなかったので、私は激しく泣いていた。すると、長老の一人が私に言った。泣くな。見よ。ユダ族から出た獅子。ダビデの彦映えが勝利を得たので、七つの封印を開いて、その巻物を開くことができる。私はまた、玉座と四つの生き物の間、長老たちの間に、ほふられたような子羊が立っているのを見た。子羊には七つの角と 七つの目があった。この七つの目は、全地に使わされている神の七つの霊である。子羊は進み出て、玉座に座っておられる方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取った時、四つの生き物と24人の長老は、おのおの、盾ごとと、香のいっぱい入った金の鉢とを手に持って、子羊の前にひれ伏した。この香は聖なる者たちの祈りである。そして彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。あなたは、ほふられて、あらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中から、ご自分の地で神のために人々をあがなわれ、彼らを私たちの神に仕える王、また祭司となさったからです。彼らは地上を統治します。また私は見た。そして玉座と生き物と長老たちとの周りに多くの天使の声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。天使たちは大声でこう言った。ほふられた子羊は、力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい方です。また、私は、天と地と地の下と海にいるすべての被造物、そしてそこにいるあらゆるものがこういうのを聞いた。玉座に座っておられる方と子羊とに、賛美、誉れ、栄光、そして権力が、よよ限りなくありますように。四つの生き物は、アーメンと言い、長老たちはひれ伏して礼拝した。第六章、一節から十七節。また、私が見ていると、子羊が七つの封印の一つを開いた。すると、四つの生き物の一つが、雷のような声で、出て来い、というのを私は聞いた。そして見ていると、見よ、白い馬が現れ、乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようと出て行った。子羊が第二の封印を開いたとき、第二の生き物が、出て来い、というのを私は聞いた。すると、火のように赤い別の馬が現れた。その馬に乗っている者には、地上から平和を奪い取って、殺し合いをさせる力が与えられた。また、この者には大きな剣が与えられた。子羊が第三の封印を開いたとき、第三の生き物が、出て来い、というのを私は聞いた。そして見ていると、見よ、黒い馬が現れ、乗っている者は手にはかりを持っていた。私は四つの生き物の間から出る声のようなものが、こういうのを聞いた。小麦は一コイニクスで一デナリオン。大麦は三コイニクスで一デナリオン。オリーブ油とブドウ酒とを損なうな。子羊が第四の封印を開いたとき、出て来い、という第四の生き物の声を私は聞いた。そして見ていると、見よ、青白い馬が現れ、乗っている者の名は死と言い、これに黄泉が従っていた。彼らには地上の四分の一を支配し、剣と飢饉と死をもって、さらに地上の野獣で人を滅ぼす権威が与えられた。子羊が第五の封印を開いたとき、神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々の魂を、私は祭壇の下に見た。彼らは大声でこう叫んだ。真実で聖なる主よ、いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると、その一人一人に白い衣が与えられ、また、自分たちと同じように殺されようとしている兄弟であり、仲間のしもべである者たちの数が満ちるまで、なおしばらく静かに待つようにと告げられた。また見ていると、子羊が第六の封印を開いた。その時、大地震が起きて、 太陽は毛の荒い布地のように暗くなり、月は全体が血のようになって、天の星は地上に落ちた。まるで一軸の青い実が大風に揺さぶられて振り落とされるようだった。天は巻物が巻き取られるように消え去り、山も島も皆その場所から移された。地上の王、高官、仙人隊長、富める者、力ある者、また奴隷も自由な身分の者もことごとく、ほら穴や山の岩間に隠れ、山と岩に向かって、私たちの上に覆いかぶさって、玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りから、私たちをかくまってくれ、と言った。神と子羊の怒りの大いなる日が来たからである。誰がそれに耐えられるであろうか。第七章、一節から八節。この後、私は大地の四隅に四人の天使が立っているのを見た。彼らは大地の四隅から吹く風をしっかり抑えて、大地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。私はまたもう一人の天使が生ける神の刻印を持って太陽の出る方角から昇ってくるのを見た。この天使は大地と海とを損なうことを許されている四人の天使に大声で呼びかけてこう言った。我々が神のしもべたちの額に刻印を押してしまうまでは、大地も海も木も損なってはならない。私は刻印を押された人々の数を聞いた。それは144,000人で、イスラエルの子らの全部族の中から刻印を押されていた。ユダ族の中から12,000人が刻印を押され、ルベン族の中から12,000人、ガド族の中から12,000人、アシェル族の中から12,000人、ナフタリ族の中から12,000人、マナセ族の中から12,000人、シメオン族の中から12,000人、レビ族の中から12,000人、イサカル族の中から12,000人、ゼブルン族の中から12,000人、ヨセフ族の中から12,000人、ベニヤミン族の中から12,000人が刻印を押された。9節から17節。この後、私が見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった、誰にも数えきれないほどの大群衆が白い衣を身につけ、手に夏目ヤシの枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声でこう叫んだ。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。また天使たちは皆、玉座、長老たち、そして四つの生き物を囲んで立っていたが、玉座の前にひれ伏し、神を礼拝して、こう言った。アーメン、賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力が、世々限りなく私たちの神にありますように。アーメン。すると、長老の一人が私に問いかけた。この白い衣を着た者たちは誰か、また、どこから来たのか。そこで私が、私の主よ、それはあなたの方がご存知です。と答えると、長老はまた私に言った。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。それゆえ、彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方が、この者たちの上に幕屋を張る。彼らは、もはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。第八章、一節から五節。子羊が第七の封印を開いたとき、 天は半時間ほど沈黙に包まれた。そして私は七人の天使が神の御前に立っているのを見た。彼らには七つのラッパが与えられた。また別の天使が来て、手に金の香炉を持って祭壇のそばに立つと、この天使に多くの香が渡された。すべての聖なる者たちの祈りに添えて、玉座の前にある金の祭壇に捧げるためである。香の煙は天使の手から聖なる者たちの祈りとともに神の御前へ立ち上った。それから天使が香炉を取り、それに祭壇の火を満たして地上へ投げつけると、雷、様々な音、稲妻、地震が起こった。六節から十三節。さて、七つのラッパを持っている七人の天使たちが、ラッパを吹く用意をした。第一の天使がラッパを吹いた。すると、血の混じった雹と火が生じ、地上に投げ入れられた。地上の三分の一が焼け、木々の三分の一が焼け、すべての青草も焼けてしまった。第二の天使がラッパを吹いた。すると、火で燃えている大きな山のようなものが、海に投げ入れられた。海の三分の一が血に変わり、また被造物で海に住む生き物の三分の一は死に、船という船の三分の一が壊された。第三の天使がラッパを吹いた。すると、松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川という川の三分の一と、その水源の上に落ちた。この星の名は、ニガヨモギと言い、水の三分の一がニガヨモギのように苦くなって、そのために多くの人が死んだ。第四の天使がラッパを吹いた。すると、太陽の三分の一、月の三分の一、星という星の三分の一が損なわれたので、それぞれ三分の一が暗くなって、昼はその光の三分の一を失い、夜も同じようになった。また見ていると、一羽のワシが空高く飛びながら、大声でこういうのが聞こえた。不幸だ、不幸だ、不幸だ、地上に住む者たち。なお三人の天使が不幸としているラッパの響きのゆえに。第九章、一節から二十一節。第五の天使がラッパを吹いた。すると、一つの星が天から地上へ落ちてくるのが見えた。この星に、底なしの縁に通じる穴を開く鍵が与えられ、それが底なしの縁の穴を開くと、大きなかまどから出るような煙が穴から立ち上り、太陽も空も穴からの煙のために暗くなった。そして、煙の中から、イナゴの群れが地上へ出てきた。このイナゴには地に住むサソリが持っているような力が与えられた。イナゴは地や草やどんな青物も、またどんな木も損なってはならないが、ただ額に神の刻印を押されていない人には害を加えてもよい、と言い渡された。殺してはいけないが、五ヶ月の間苦しめることは許されたのである。イナゴが与える苦痛は、サソリが人を刺した時の苦痛のようであった。この人々は、その期間、死にたいと思っても死ぬことができず、切に死を望んでも死の方が逃げていく。さて、イナゴの姿は、羊人の用意を整えた馬に似て、頭には金の冠に似たものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また、髪は女の髪のようで、歯は獅子の歯のようであった。また、胸には鉄の胸当てのようなものをつけ、その羽の音は多くの馬に惹かれて戦場に急ぐ戦車の響きのようであった。さらに、サソリのように尾と針があって、この尾には五ヶ月の間人に害を加える力があった。イナゴは底なしの縁の使いを王としていただいている。その名はヘブライ語でアバドンといい、ギリシャ語の名はアポリオンという。第一の災いが過ぎ去った。見よ、この後、さらに二つの災いがやってくる。 第六の天使がラッパを吹いた。すると神の御前にある金の祭壇の四本の角から一つの声が聞こえた。その声はラッパを持っている第六の天使に向かってこう言った。大きな川、ユーフラテスのほとりにつながれている四人の天使を離してやれ。四人の天使は人間の三分の一を殺すために解き放された。この天使たちはその年、その月、その日、その時間のために用意されていたのである。その騎兵の数は2億。私はその数を聞いた。私は幻の中で馬とそれに乗っている者たちを見たが、その様子はこうであった。彼らは炎を紫、および硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄とを吐いていた。その口から吐く火と煙と硫黄、この三つの災いで人間の三分の一が殺された。馬の力は口と尾にあって、尾は蛇に似て頭があり、この頭で害を加えるのである。これらの災いにあっても殺されずに残った人間は、自分の手で作ったものについて悔い改めず、なおも悪霊どもや金、銀、銅、石、木、それぞれで作った偶像を礼拝することをやめなかった。このような偶像は、見ることも聞くことも歩くこともできないものである。また彼らは人を殺すこと、まじない、みだらな行い、盗みを悔い改めなかった。第十章、一節から十一節。私はまた、もう一人の力強い天使が、雲を身にまとい、天から下ってくるのを見た。頭には虹をいただき、顔は太陽のようで、足は火の柱のようであり、手には開いた小さな巻物を持っていた。そして、右足で海を、左足で地を踏まえて、獅子が吠えるような大声で叫んだ。天使が叫んだ時、七つの雷がそれぞれの声で語った。七つの雷が語った時、私は書き留めようとした。すると、天から声があって、七つの雷が語ったことは秘めておけ、それを書き留めてはいけない、というのが聞こえた。すると、海と地の上に立つのを私が見たあの天使が、右手を天に上げ、よよ限りなく生きておられる方にかけて誓った。すなわち、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方にかけて、こう誓った。もはや時がない。第七の天使がラッパを吹くとき、神の秘められた計画が成就する。それは、神がご自分のしもべである預言者たちに、良い知らせとして告げられた通りである。すると、天から聞こえたあの声が、再び私に語りかけて、こう言った。さあ、行って、海と地の上に立っている天使の手にある、開かれた巻物を受け取れ。そこで天使のところへ行き、その小さな巻物をください、と言った。すると、天使は私に言った。受け取って、食べてしまえ。それはあなたの腹には苦いが、口には蜜のように甘い。私はその小さな巻物を天使の手から受け取って食べてしまった。それは口には蜜のように甘かったが、食べると私の腹は苦くなった。すると私にこう語りかける声が聞こえた。あなたは多くの民族、国民、言葉の違う民、また王たちについて再び予言しなければならない。第十一章、一節から十四節。それから私は杖のような物差しを与えられて、こう告げられた。立って神の神殿と祭壇とを測り、またそこで礼拝している者たちを数えよ。しかし神殿の外の庭はそのままにしておけ。測ってはいけない。そこは異邦人に与えられたからである。彼らは 42ヶ月の間、この聖なる都を踏みにじるであろう。私は自分の二人の証人に荒布をまとわせ、1260日の間予言させよう。この二人の証人とは、地上の主の御前に立つ二本のオリーブの木、また二つの燭台である。この二人に害を加えようとする者があれば、彼らの口から火が出て、その敵を滅ぼすであろう。この二人に害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。彼らには予言をしている間、ずっと雨が降らないように天を閉じる力がある。また、水を血に変える力があって、望みのままに何度でもあらゆる災いを地に及ぼすことができる。二人がその証を終えると、一匹の獣が底なしの淵から登ってきて、彼らと戦って勝ち、二人を殺してしまう。彼らの死体は、例えてソドムとかエジプトとか呼ばれる大きな都の大通りに取り残される。この二人の証人の主も、その都で十字架につけられたのである。様々な民族、種族、言葉の違う民、国民に属する人々は、三日半の間、彼らの死体を眺め、それを墓に葬ることは許さないであろう。地上の人々は、彼らのことで大いに喜び、贈り物をやり取りするであろう。この二人の預言者は、地上の人々を苦しめたからである。三日半経って、命の息が神から出て、この二人に入った。彼らが立ち上がると、これを見た人々は大いに恐れた。二人は天から大きな声があって、ここに登って来い、というのを聞いた。そして雲に乗って天に登った。彼らの敵もそれを見た。その時、大地震が起こり、都の十分の一が倒れ、この地震のために7000人が死に、残った人々は恐れを抱いて天の神の栄光を称えた。第二の災いが過ぎ去った。見よ、第三の災いが速やかにやってくる。15節から19節。さて、第七の天使がラッパを吹いた。すると、天に様々な大声があって、こう言った。この世の国は、我らの主と、そのメシアのものとなった。主は、世々限りなく統治される。神の御前で座についていた24人の長老は、ひれ伏して神を礼拝し、こう言った。今おられ、かつておられた方、全能者である神、主よ、感謝いたします。大いなる力を振るって統治されたからです。異邦人たちは怒り狂い、あなたも怒りを表された。死者の裁かれる時が来ました。あなたのしもべ、預言者、聖なる者、皆を恐れる者には、小さな者にも大きな者にも、報いをお与えになり、地を滅ぼす者どもを滅ぼされる時が来ました。そして、天にある神の神殿が開かれて、その神殿の中にある契約の箱が見え、稲妻、様々な音、雷、地震が起こり、大粒の雹が降った。第十二章。一節から十八節。また、天に大きな印が現れた。一人の女が身に太陽をまとい、月を足の下にし、頭には十二の星の冠をかぶっていた。女は身ごもっていたが、子を産む痛みと苦しみのため叫んでいた。また、もう一つの印が天に現れた。見よ、火のように赤い大きな竜である。これには七つの頭と十本の角があって、その頭に七つの冠をかぶっていた。竜の尾は天の星の三分の一を吐き寄せて地上に投げつけた。そして竜は子を産もうとしている女の前に立ちはだかり、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖で全ての国民を治めることになっていた。子は神のもとへ、その玉座へ引き上げられた。女は荒れ野へ逃げ込んだ。そこには、 この女が1260日の間養われるように神の用意された場所があった。さて、天で戦いが起こった。ミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らの居場所がなくなった。この巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれる者、全人類を惑わす者は投げ落とされた。地上に投げ落とされたのである。その使いたちももろともに投げ落とされた。私は天で大きな声が次のように言うのを聞いた。今や我々の神の救いと力と支配が現れた。神のメシアの権威が現れた。我々の兄弟たちを告発する者、昼も夜も我々の神の御前で彼らを告発する者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。このゆえに、もろもろの天と、その中に住む者たちを喜べ。地と海とは不幸である。悪魔は怒りに燃えて、お前たちのところへ下っていった。残された時が少ないのを知ったからである。竜は自分が地上へ投げ落とされたとわかると、男の子を産んだ女の後を追った。しかし、女には大きなワシの翼が二つ与えられた。荒れ野にある自分の場所へ飛んでいくためである。女はここで蛇から逃れて一年、その後二年、またその後半年の間、養われることになっていた。蛇は口から川のように水を女の後ろに吐き出して、女を押し流そうとした。しかし、大地は女を助け、口を開けて竜が口から吐き出した川を飲み干した。竜は女に対して激しく怒り、その子孫の残りの者たち、すなわち神の掟を守り、イエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出て行った。そして竜は海辺の砂の上に立った。第十三章、一節から十八節。私はまた一匹の獣が海の中から登ってくるのを見た。これには十本の角と七つの頭があった。それらの角には十の王冠があり、頭には神を冒涜する様々の名が記されていた。私が見たこの獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と王座と大きな権威とを与えた。この獣の頭の一つが傷つけられて死んだと思われたが、この致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてこの獣に服従した。竜が自分の権威をこの獣に与えたので、人々は竜を拝んだ。人々はまたこの獣をも拝んでこう言った。誰がこの獣と肩を並べることができようか。誰がこの獣と戦うことができようか。この獣にはまた、大言と冒涜の言葉を吐く口が与えられ、42ヶ月の間、活動する権威が与えられた。そこで、獣は口を開いて神を冒涜し、神の名と神の幕や天に住む者たちを冒涜した。獣は聖なる者たちと戦い、これに勝つことが許され、また、あらゆる種族、民族、言葉の違う民、国民を支配する権威が与えられた。地上に住む者で、天地創造の時から、ほふられた子羊の命の書にその名が記されていない者たちは皆、この獣を拝むであろう。耳ある者は聞け。囚われるべき者は囚われていく。剣で殺されるべき者は剣で殺される。ここに聖なる者たちの忍耐と信仰が必要である。私はまたもう一匹の獣が地中から登ってくるのを見た。この獣は子羊の角に似た二本の角があって、竜のようにものを言っていた。 この獣は、先の獣が持っていたすべての権力をその獣の前で振るい、地とそこに住む人々に致命的な傷が治ったあの先の獣を拝ませた。そして大きな印を行って、人々の前で天から地上へ火を降らせた。さらに、先の獣の前で行うことを許された印によって、地上に住む人々を惑わせ、また、剣で傷を負ったが、なお生きている先の獣の像を作るように、地上に住む人に命じた。第二の獣は、獣の像に息を吹き込むことを許されて、獣の像が物を言うことさえできるようにし、獣の像を拝もうとしない者があれば、皆殺しにさせた。また、小さな者にも、大きな者にも、富める者にも、貧しい者にも、自由な身分の者にも、奴隷にも、すべての者に、その右手か額に刻印を押させた。そこで、この刻印のある者でなければ、物を買うことも、売ることもできないようになった。この刻印とは、あの獣の名、あるいはその名の数字である。ここに知恵が必要である。賢い人は、獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。数字は人間を指している。そして、数字は666である。第十四章、一節から五節。また、私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っており、子羊と共に144,000人の者たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記されていた。私は大水のとどろくような音、また激しい雷のような音が天から響くのを聞いた。私が聞いたその音は、琴を弾く者たちが盾ごとを弾いているようであった。彼らは玉座の前、また、四つの生き物と長老たちの前で、新しい歌の類を歌った。この歌は、地上からあがなわれた144,000人の者たちの他は、覚えることができなかった。彼らは、女に触れて身を怪我したことのないものである。彼らは、童貞だからである。この者たちは、子羊の行くところへは、どこへでも従っていく。この者たちは、神と子羊に捧げられる初穂として、人々の中からあがなわれた者たちで、その口には偽りがなく、咎められるところのない者たちである。六節から十三節。私はまた、別の天使が空高く飛ぶのを見た。この天使は、地上に住む人々、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族に告げ知らせるために、永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、その栄光を称えなさい。神の裁きの時が来たからである。天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさい。また別の第二の天使が続いてきて、こう言った。倒れた。大バビロンが倒れた。怒りを招くみだらな行いの葡萄酒を、諸国の民に飲ませたこの都が。また別の第三の天使も続いてきて、大声でこう言った。誰でも獣とその像を拝み、額や手にこの獣の刻印を受ける者があれば、その者自身も神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲むことになり、また聖なる天使たちと子羊の前で、火と硫黄で苦しめられることになる。その苦しみの煙は、よよ限りなく立ち上り、獣とその像を拝む者たち、また、誰でも獣の名の刻印を受ける者は、昼も夜も安らぐことはない。ここに神の掟を守り、イエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たちの忍耐が必要である。また、私は天からこう告げる声を聞いた。書き記せ。今から後、主に結ばれて死ぬ人は幸いである、と。霊も言う。しかり、彼らはロークを解かれて安らぎを得る。その行いが報われるからである。十四節から二十節。また、私が見ていると、見よ、白い雲が現れて、 人の子のような方がその雲の上に座っており、頭には金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持っておられた。すると別の天使が神殿から出てきて、雲の上に座っておられる方に向かって大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取ってください。刈り入れの時が来ました。地上の穀物は実っています。そこで雲の上に座っておられる方が地に鎌を投げると、地上では刈り入れが行われた。また別の天使が天にある神殿から出てきたが、この天使も手に鋭い鎌を持っていた。すると祭壇のところから火を司る権威を持つ別の天使が出てきて、鋭い鎌を持つ天使に大声でこう言った。その鋭い鎌を入れて地上のブドウの房を取り入れよ。ブドウの実はすでに熟している。そこでその天使は地に鎌を投げ入れて地上のブドウを取り入れ、これを神の怒りの大きな絞り桶に投げ入れた。絞り桶は都の外で踏まれた。すると血が絞り桶から流れ出て馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンにわたって広がった。第15章、一節から八節。私はまた、天にもう一つの大きな驚くべき印を見た。七人の天使が最後の七つの災いを携えていた。これらの災いで、神の怒りがその極みに達するのである。私はまた、火が混じったガラスの海のようなものを見た。さらに獣に勝ち、その像に勝ち、またその名の数字に勝った者たちを見た。彼らは神の盾ごとを手にして、このガラスの海の岸に立っていた。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌った。全能者である神、主よ、あなたの技は偉大で驚くべきもの。諸国の民の王よ、あなたの道は正しく、また真実なもの。主よ、誰があなたの名を恐れず、讃えずにおられましょうか。聖なる方はあなただけ。すべての国民が来て、あなたの前にひれ伏すでしょう。あなたの正しい裁きが明らかになったからです。この後、私が見ていると、天にある証の幕屋の神殿が開かれた。そして、この神殿から、七つの災いを携えた七人の天使が出てきた。天使たちは輝く清い天布の衣を着て、胸に金の帯を締めていた。そして四つの生き物の中の一つが、よよ限りなく生きておられる神の怒りが盛られた七つの金の鉢を、この七人の天使に渡した。この神殿は神の栄光とその力とから立ち上る煙で満たされ、七人の天使の七つの災いが終わるまでは、誰も神殿の中に入ることができなかった。第十六章、一節から二十一節。また、私は大きな声が神殿から出て、七人の天使にこういうのを聞いた。行って、七つの鉢に盛られた神の怒りを地上に注ぎなさい。そこで第一の天使が出て行って、その鉢の中身を地上に注ぐと、獣の刻印を押されている人間たち、また獣の像を礼拝する者たちに悪性の腫れ物ができた。第二の天使がその鉢の中身を海に注ぐと、海は死人の血のようになって、その中の生き物はすべて死んでしまった。第三の天使がその鉢の中身を川と水の源に注ぐと、水は血になった。その時、私は水を司る天使がこういうのを聞いた。今おられ、かつておられた聖なる方、あなたは正しい方です。このような裁きをしてくださったからです。この者どもは聖なる者たちと預言者たちとの血を流しましたが、あなたは彼らに血をお飲ませになりました。それは当然なことです。私はまた祭壇がこういうのを聞いた。しかり、全能者である神、主よ、あなたの裁きは真実で正しい。第四の天使がその鉢の中身を太陽に注ぐと、太陽は人間を火で焼くことを許された。人間は激しい熱で焼かれ、 この災いを支配する権威を持つ神の名を冒涜した。そして、悔い改めて神の栄光を称えることをしなかった。第五の天使が、その鉢の中身を獣の王座に注ぐと、獣が支配する国は闇に覆われた。人々は苦しみもだえて自分の舌を噛み、苦痛と腫れ物のゆえに天の神を冒涜し、その行いを悔い改めようとはしなかった。第六の天使がその鉢の中身を大きな川、ユーフラテスに注ぐと、川の水が枯れて、日の出る方角から来る王たちの道ができた。私はまた、竜の口から、獣の口から、そして、偽預言者の口から、カエルのような汚れた三つの霊が出てくるのを見た。これは印を行う悪霊どもの霊であって、全世界の王たちのところへ出て行った。それは、全能者である神の大いなる日の戦いに備えて、彼らを集めるためである。見よ、私は盗人のように来る。裸で歩くのを見られて恥をかかないように、目を覚まし、衣を身につけている人は幸いである。汚れた霊どもは、ヘブライ語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。第七の天使が、その鉢の中身を空中に注ぐと、神殿の玉座から大声が聞こえ、ことは成就した、と言った。そして、稲妻、様々な音、雷が起こり、また大きな地震が起きた。それは人間が地上に現れて以来、未だかつてなかったほどの大地震であった。あの大きな都が三つに引き裂かれ、諸国の民の方々の町が倒れた。神は大バビロンを思い出して、ご自分の激しい怒りの葡萄酒の杯をこれにお与えになった。すべての島は逃げ去り、山々も消え失せた。一タラントンの重さほどの大粒の氷が天から人々の上に降った。人々は氷の害を受けたので神を冒涜した。その被害があまりにも甚だしかったからである。第十七章、一節から十八節。さて、七つの鉢を持つ七人の天使の一人が来て私に語りかけた。ここへ来なさい。多くの水の上に座っている大淫婦に対する裁きを見せよう。地上の王たちは、この女とみだらなことをし、地上に住む人々は、この女のみだらな行いの葡萄酒に酔ってしまった。そしてこの天使は、霊に満たされた私を荒れ野に連れて行った。私は赤い獣にまたがっている一人の女を見た。この獣は、全身至るところ神を冒涜する数々の名で覆われており、七つの頭と十本の角があった。女は紫と赤の衣を着て、金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものや自分のみだらな行いの汚れで満ちた金の杯を手に持っていた。その額には秘められた意味の名が記されていたが、それは大バビロン、みだらな女たちや、地上の忌まわしい者たちの母、という名である。私は、この女が聖なる者たちの血と、イエスの証人たちの血に酔いしれているのを見た。この女を見て、私は大いに驚いた。すると、天使が私にこう言った。なぜ驚くのか。私は、この女の秘められた意味と、女を乗せた獣、七つの頭と十本の角がある獣の秘められた意味とを知らせよう。あなたが見た獣は以前はいたが、今はいない。やがて底なしの淵から登ってくるが、ついには滅びてしまう。地上に住む者で、天地創造の時から命の書にその名が記されていない者たちは、以前いて今はいないこの獣が、やがて来るのを見て驚くであろう。ここに知恵のある考えが必要である。七つの頭とは、この女が座っている七つの丘のことである。そして、ここに七人の王がいる。五人はすでに倒れたが、一人は今王の位についている。他の一人はまだ現れていないが、この王が現れても位にとどまるのはごく短い期間だけである。以前いて今はいない獣は第八のもので、またそれは先の七人の中の一人なのだが、やがて滅びる。またあなたが見た十本の角は、 十人の王である。彼らはまだ国を治めていないが、一時の間、獣と共に王の権威を受けるであろう。この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威を獣に委ねる。この者どもは子羊と戦うが、子羊は主の主、王の王だから彼らに打ち勝つ。子羊と共にいる者、召された者、選ばれた者、忠実な者たちもまた勝利を収める。天使はまた私に言った。あなたが見た水、あの陰婦が座っているところは、様々の民族、群衆、国民、言葉の違う民である。また、あなたが見た十本の角とあの獣は、この陰婦を憎み、身につけたものを剥ぎ取って裸にし、その肉を食い、火で焼き尽くすであろう。神の言葉が成就するときまで、神は彼らの心を動かして御心を行わせ、彼らが心を一つにして、自分たちの支配権を獣に与えるようにされたからである。あなたが見た女とは、地上の王たちを支配している、あの大きな都のことである。第十八章、一節から二十四節。その後、私は大きな権威を持っている別の天使が、天から下ってくるのを見た。地上はその栄光によって輝いた。天使は力強い声で叫んだ。倒れた。大バビロンが倒れた。そして、そこは悪霊どもの住処。あらゆる汚れた霊の巣窟。あらゆる汚れた鳥の巣窟。あらゆる汚れた忌まわしい獣の巣窟となった。すべての国の民は、怒りを招く彼女のみだらな行いの葡萄酒を飲み、地上の王たちは彼女とみだらなことをし、地上の商人たちは彼女の豪勢な贅沢によって富を築いたからである。私はまた天から別の声がこういうのを聞いた。私の民よ、彼女から離れされ、その罪に加わったり、その災いに巻き込まれたりしないようにせよ。彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神はその不義を覚えておられるからである。彼女がした通りに、彼女に仕返しせよ。彼女の仕業に応じ、倍にして返せ。彼女が注いだ杯に、その倍も注いでやれ。彼女がおごり高ぶって、贅沢に暮らしていたのと、同じだけの苦しみと悲しみを彼女に与えよ。彼女は心の中でこう言っているからである。私は女王の座についており、やもめなどではない。決して悲しい目に遭いはしない。それゆえ、一日のうちに様々の災いが死と悲しみと飢えとが彼女を襲う。また、彼女は火で焼かれる。彼女を裁く神は力ある主だからである。彼女とみだらなことをし、贅沢に暮らした地上の王たちは、彼女が焼かれる煙を見て、そのために泣き悲しみ、彼女の苦しみを見て恐れ、遠くに立ってこう言う。不幸だ、不幸だ、大いなる都、強大な都バビロン。お前は一時の間に裁かれた。地上の商人たちは彼女のために泣き悲しむ。もはや誰も彼らの商品を買う者がないからである。その商品とは、金、銀、宝石、真珠、麻の布、紫の布、絹地、赤い布、あらゆる香ばしい木と象牙細工、そして高価な木材や青銅、鉄、大理石などでできたあらゆる器、日系、香料、香、香油、乳香、葡萄酒、オリーブ油、麦粉、小麦、家畜、羊、馬、馬車、奴隷、人間である。お前の望んでやまない果物は、お前から遠のいていき、華美なもの、きらびやかなものは皆、お前のところから消え失せて、もはや決して見られない。このような商品を扱って、彼女から富を得ていた商人たちは、彼女の苦しみを見て恐れ、遠くに立って泣き悲しんでこう言う。不幸だ、不幸だ、大いなる都、麻の布、また、紫の布や赤い布をまとい、金と宝石と真珠の飾りをつけた都。あれほどの富が、ひとときの間に皆荒れ果ててしまうとは。 またすべての船長、沿岸を航海するすべての者、船乗りたち、海で働いているすべての者たちは、遠くに立ち、彼女が焼かれる煙を見て、これほど大きい都が他にあっただろうか、と叫んだ。彼らは頭に塵をかぶり、泣き悲しんで、こう叫んだ。不幸だ、不幸だ、大いなる都。海に船を持つ者が皆、この都で高価なものを取引し、豊かになったのに、ひとときの間に荒れ果ててしまうとは。天よ、この都のゆえに喜べ。聖なる者たち、使徒たち、預言者たちよ、喜べ。神はあなた方のために、この都を裁かれたからである。すると、ある力強い天使が、大きい引き臼のような石を取り上げ、それを海に投げ込んで、こう言った。大いなる都、バビロンは、このように荒々しく投げ出され、もはや決して見られない。盾ごとを弾く者の奏でる音、歌を歌う者の声、笛を吹く者や、脱法を鳴らす者の楽の音は、もはや決してお前のうちには聞かれない。あらゆる技術を身につけた者たちも誰一人、もはや決してお前のうちには見られない。引き臼の音もまた、もはや決してお前のうちには聞かれない。灯火の明かりも、もはや決してお前のうちには輝かない。花婿や花嫁の声も、もはや決してお前のうちには聞かれない。なぜなら、お前の商人たちが地上の権力者となったからであり、また、お前の魔術によって、すべての国の民が惑わされ、預言者たちと聖なる者たちの血、地上で殺されたすべての者の血が、この都で流されたからである。第十九章、一節から四節。その後、私は大群衆の大声のような者が、天でこういうのを聞いた。ハレルヤ、救いと栄光と力とは、私たちの神のもの。その裁きは真実で正しいからである。みだらな行いで地上を堕落させたあの大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの流した血の復讐を彼女になさったからである。また、こうも言った。ハレルヤ、大淫婦が焼かれる煙は、よよ限りなく立ち上る。そこで24人の長老と4つの生き物とはひれ伏して、玉座に座っておられる神を礼拝していった。アーメン、ハレルヤ。5節から10節。また、玉座から声がして、こう言った。すべて神のしもべたちよ。神を恐れる者たちよ。小さな者も大きな者も、私たちの神をたたえよ。私はまた、大群衆の声のようなもの、多くの水のとどろきや、激しい雷のようなものが、こういうのを聞いた。ハレルヤ、全能者であり、私たちの神である主が王となられた。私たちは喜び、大いに喜び、神の栄光をたたえよう。子羊の婚礼の日が来て、花嫁は用意を整えた。花嫁は輝く清い麻の衣を着せられた。この麻の衣とは、聖なる者たちの正しい行いである。それから天使は私に、書き記せ。子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いだ、と言い、また、これは神の真実の言葉である、とも言った。私は天使を拝もうとして、その足元にひれ伏した。すると、天使は私にこう言った。やめよ。私はあなたやイエスの証を守っているあなたの兄弟たちと共に仕える者である。神を礼拝せよ。イエスの証は預言の霊なのだ。11節から21節。そして、私は天が開かれているのを見た。すると、見よ、白い馬が現れた。それに乗っている方は、誠実、および真実と呼ばれて、正義をもって裁き、また戦われる。その目は燃え盛る炎のようで、頭には多くの王冠があった。この方には、自分の他は誰も知らない名が記されていた。また、血に染まった衣を身にまとっており、その名は神の言葉と呼ばれた。そして、天の軍勢が白い馬に乗り、白く清い麻の布をまとってこの方に従っていた。 この方の口からは鋭い剣が出ている。諸国の民をそれで打ち倒すのである。また、自ら鉄の杖で彼らを治める。この方は葡萄酒の絞り桶を踏むが、これには全能者である神の激しい怒りが込められている。この方の衣と腿のあたりには、王の王、主の主という名が記されていた。私はまた、一人の天使が太陽の中に立っているのを見た。この天使は大声で叫び、空高く飛んでいるすべての鳥にこう言った。さあ、神の大宴会に集まれ、王の肉、千人隊長の肉、権力者の肉を食べよ。また、馬とそれに乗る者の肉、あらゆる自由な身分の者、奴隷、小さな者や大きな者たちの肉を食べよ。私はまた、あの獣と地上の王たちとその軍勢とが、馬に乗っている方とその軍勢に対して戦うために集まっているのを見た。しかし、獣は捕らえられ、また、獣の前で印を行った偽預言者も一緒に捕らえられた。この印によって、獣の刻印を受けた者や、獣の像を拝んでいた者どもは、惑わされていたのであった。獣と偽預言者の両者は、生きたまま硫黄の燃えている火の池に投げ込まれた。残りの者どもは、馬に乗っている方の口から出ている剣で殺され、すべての鳥は彼らの肉を飽きるほど食べた。第20章、一節から六節。私はまた、一人の天使が、底なしの淵の鍵と大きな鎖とを手にして、天から下ってくるのを見た。この天使は、悪魔でもサタンでもある。年を経たあの蛇、つまり竜を取り押さえ、千年の間縛っておき、底なしの淵に投げ入れ、鍵をかけ、その上に封印を施して、千年が終わるまでもうそれ以上諸国の民を惑わさないようにした。その後で竜はしばらくの間解放されるはずである。私はまた多くの座を見た。その上には座っている者たちがおり、彼らには裁くことが許されていた。私はまたイエスの証と神の言葉のために首をはねられた者たちの魂を見た。この者たちはあの獣もその像も拝まず、額や手に獣の刻印を受けなかった。彼らは生き返って、キリストと共に千年の間統治した。その他の死者は千年経つまで生き返らなかった。これが第一の復活である。第一の復活に預かる者は幸いな者、聖なる者である。この者たちに対して第二の死は何の力もない。彼らは神とキリストの祭司となって、千年の間キリストと共に統治する。七節から十節。この千年が終わると、サタンはその牢から解放され、地上の四方にいる諸国の民、ゴグとマゴグを惑わそうとして出て行き、彼らを集めて戦わせようとする。その数は海の砂のように多い。彼らは地上の広い場所に攻め上って行って、聖なる者たちの陣営と愛された都とを囲んだ。すると天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。そこにはあの獣と偽預言者がいる。そしてこの者どもは昼も夜も夜々限りなく攻め苛まれる。十一節から十五節。私はまた大きな白い玉座とそこに座っておられる方とを見た。天も地もその見前から逃げていき、行方がわからなくなった。私はまた死者たちが大きなものも小さなものも玉座の前に立っているのを見た。いくつかの書物が開かれたが、もう一つの書物も開かれた。それは命の書である。死者たちは、これらの書物に書かれていることに基づき、彼らの行いに応じて裁かれた。海は、その中にいた死者を外に出した。死と黄泉も、その中にいた死者を出し、彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。死も黄泉も火の池に投げ込まれた。この火の池が、第二の死である。その名が命の書に記されていないものは、 火の池に投げ込まれた。第21章、一節から八節。私はまた、新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神の元を離れ、天から下ってくるのを見た。その時、私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもろうくもない。最初のものは過ぎ去ったからである。すると、玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくする。と言い、また、書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実である。と言われた。また、私に言われた。ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。はじめであり、終わりである。乾いているものには、命の水の泉から値なしに飲ませよう。勝利を得る者は、これらのものを受け継ぐ。私はその者の神になり、その者は私の子となる。しかし、臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、人を殺す者、みだらな行いをする者、魔術を使う者、偶像を拝む者、すべて嘘を言う者。このような者たちに対する報いは、火と硫黄の燃える池である。それが第二の死である。九節から二十七節。さて、最後の七つの災いの満ちた七つの鉢を持つ七人の天使がいたが、その中の一人が来て、私に語りかけてこう言った。ここへ来なさい。子羊の妻である花嫁を見せてあげよう。この天使が霊に満たされた私を大きな高い山に連れて行き、聖なる都エルサレムが神の元を離れて、天から下ってくるのを見せた。都は神の栄光に輝いていた。その輝きは最高の宝石のようであり、透き通った碧玉のようであった。都には高い大きな城壁と十二の門があり、それらの門には十二人の天使がいて、名が刻みつけてあった。イスラエルの子らの十二部族の名であった。東に三つの門、北に三つの門、南に三つの門、西に三つの門があった。都の城壁には十二の土台があって、それには子羊の十二使徒の十二の名が刻みつけてあった。私に語りかけた天使は、都とその門と城壁とを測るために、金の物差しを持っていた。この都は四角い形で、長さと幅が同じであった。天使が物差しで都を測ると、12000スタディオンあった。長さも幅も高さも同じである。また、城壁を測ると、144ペキスであった。これは人間の物差しによって測ったもので、天使が用いたものもこれである。都の城壁は碧玉で築かれ、都は透き通ったガラスのような純金であった。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は碧玉、第二はサファイア、第三はメノウ、第四はエメラルド、第五は赤島メノウ、第六は赤メノウ、第七は観覧石、第八は緑柱石、第九は黄玉、第十は翡翠、第十一は青玉、第十二は紫髄章であった。また、十二の門は十二の真珠であって、どの門もそれぞれ一個の真珠でできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。私は都の中に神殿を見なかった。全能者である神、主と子羊とが都の神殿だからである。この都には、それを照らす太陽も月も必要でない。神の栄光が都を照らしており、子羊が都の明かりだからである。諸国の民は都の光の中を歩き、地上の王たちは 自分たちの栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉ざされない。そこには夜がないからである。人々は諸国の民の栄光と誉れ等を携えて都に来る。しかし、汚れた者、忌まわしいことと偽りを行う者は、誰一人決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入れる。第22章、一節から五節。天使はまた、神と子羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に十二回実を結び、毎月実を実らせる。そしてその木の葉は諸国の民の病を治す。もはや呪われる者は何一つない。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し、御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らは世々限りなく統治するからである。六節から二十一節。そして天使は私にこう言った。これらの言葉は信頼でき、また真実である。預言者たちの霊感の神、主がその天使を送ってすぐにも起こるはずのことをご自分のしもべたちに示されたのである。見よ、私はすぐに来る。この書物の預言の言葉を守る者は幸いである。私はこれらのことを聞き、また見たヨハネである。聞き、また見たとき、私はこのことを示してくれた天使の足元にひれ伏して拝もうとした。すると天使は私に言った。やめよ、私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この書物の言葉を守っている人たちと共に仕えるものである。神を礼拝せよ。また、私にこう言った。この書物の預言の言葉を秘密にしておいてはいけない。時が迫っているからである。不正を行う者には、なお不正を行わせ、汚れた者は、なお汚れるままにしておけ。正しい者には、なお正しいことを行わせ、聖なる者は、なお聖なる者とならせよ。見よ、私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。私はアルファであり、オメガである。最初のものにして最後のもの。はじめであり、終わりである。命の木に対する権利を与えられ、門を通って都に入れるように、自分の衣を洗い清める者は幸いである。犬のような者、魔術を使う者、みだらなことをする者、人を殺す者、偶像を拝む者、すべて偽りを好み、また行う者は都の外にいる。私、イエスは使いを使わし、諸教会のために以上のことをあなた方に明かしした。私はダビデの彦場へ、その一族、輝く明けの明星である。デーと花嫁とが言う。来てください。これを聞く者も言うがよい。来てくださいと。乾いている者は来るがよい。命の水が欲しい者は与えなしに飲むがよい。この書物の預言の言葉を聞くすべての者に私は証しする。これに付け加える者があれば、神はこの書物に書いてある災いをその者に加えられる。また、この預言の書の言葉から何か取り去る者があれば、神はこの書物に書いてある命の木と聖なる都から、その者が受ける分を取り除かれる。以上すべてを証しする方が言われる。しかり、私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。主イエスの恵みがすべての者と共にあるように。